招きの言葉。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。それでは賛美をお持ちしたいと思います。よろしくお願いいたします。
私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてください。場所を私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺さる私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてください。しかし私は絶えずあなたの共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてください。ましょう。
それでは開会のお祈りをしたいと思います。最初に、司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ皆様心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の皆を褒めたたえます。今日もこのようにして私たちに、すべての人に等しく新しい朝が与えられていますこと、この恵みを感謝いたします。またこうしてこの場所に私たち一人一人が呼び集められて、あなた様の御言葉を聞く恵みが与えられていますこと、共に礼拝を捧げる恵みが与えられていますことを心より感謝いたします。この過ぐる1週間も私たちはそれぞれが使われされた場所、家庭、会社、学校、地域、友人関係、いろいろな中に使わされて、またこうしてこの場に集まってまいりました。その間にいろいろな困難を覚えたこともありましたけれども、また多くの恵みをあなた様の恵みをいただいて本当に感謝の時を過ごしたこともありました。そのように私たちの心はいつも状況に応じて揺れ動いてしまい、いつも変わらないあなた様の愛から目がそれてしまって自分の思いにとらわれてしまう、そんな弱いものでありますけれども、 いつも変わらず私たちを愛してくださること、そして恵みが等しく与えられていることを本当に感謝いたします。今日もこの礼拝であなた様の御言葉が取り継がれます。その御言葉を取り継いでくださる百瀬ジョザイア伝道師をどうぞあなた様が祝して、大いにその口を用いてください。そして力を与えて、ここに集っている、また、インターネットを通して、あなた様の御言葉を聞いている一人一人にあなた様が働いてください。そしてそのものの心を柔らかくしてくださって、あなた様の御言葉を聞くことができますように。どうぞ今日もあなた様がこのすべてをご支配ください。すべてをあなた様の御手にお委ねいたします。この礼拝を最初から最後までお委ねいたします。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを皆さんでご一緒にお祈りしたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは皆さんでご一緒に、教会福音賛美歌14番を賛美したいと思います。最初に歌詞をお読みいたします。尊き主の御救いよ、命の道開くため一人子をも贈られた、あふれる主の深い愛。おう全き御救いよ、罪はいかに深くとも信仰により救われる、血潮による御約束。主の救いと御教えに喜び満ち生きる身に、さらに勝る喜びは御前に立つ栄の日。繰り返しです。褒めよ褒めよ褒めよ、御声聞けよ、褒めよ褒めよ、地を叫べ、主の御元に進み行き、父なる神を崇めよ。 それで本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書の14章1から7節です。新約聖書のヨハネの福音書14章の1から7節をお読みいたします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼らに言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。それではこの箇所より、私が道であり、真理であり、命なのですと題して、百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたが私たちを今日も招いてくださり、また迎えてくださることを感謝いたします。今日の聖書箇所があなたからいただいたものです。これを私が忠実に語り、私たち皆がこれを忠実に聞き入れて、また信じて、また喜んで帰ることができますよう助けてください。私の口を守り、私たちが本当にあなたから聞くことができますよう助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。皆さんにとって最高の居場所、英語だったらホームはどこでしょうか。それは誰と過ごす時間でしょうか。友人との時間が一番楽しいと思いますか。家族と過ごすお正月やクリスマスですか。あるいはそういう居場所をまだ経験できていないと感じることがありますか。実家、日本語でしたら実家ですね、英語だったらホーム、そういった居場所を私たちは時に見つけられないで、寂しい憧れのホームシック、ホームセックな日々を過ごすこともあるかもしれません。私たちにとって最高の居場所、実家を考える時に、誰と一緒にいて、そしてどういう場所にいて、そしていつまでそれが続くのかという、3つのことについて、問うと思います。例えばどんなに素敵な場所にいても、もしずっと敵と一緒にそこを過ごすなら、あんまり楽しくないと思います。逆に、好きな人とたった1日だけ一緒にいて、それからお別れということだったら、また切ないです。またもしその場所が結構汚い場所だったら、せっかく楽しい仲間いるのに残念な気持ちになると思います。あなたが憧れる最高の居場所はどこですか。今日の聖書箇所でイエス様が最高の居場所、ホームを用意してきますと教えてくださいました。そしてそこへ行く方法も教えてくださいます。私たちが信じて待ち望むために、この御言葉が、この聖書の箇所が与えられました。今日はまずヨハネの福音書13章の文脈と14章の始めを見てから、イエス様がご自分について語られたこと、私は道であり、真理であり、命なのですという言葉について見てみたいと思います。そして最後に、私たちが最高の居場所、天国へどのように向かえばよいかお話ししたいと思います。ヨハネの福音書の13章が一節ではこういう始まりとなっています。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、 彼らを最後まで愛された。イエス様が父の身元に行くという表現は、その翌日十字架で死ぬこと、また復活の後もっと長く天に昇られることの両方を意味すると考えても良いです。そしてこのヨハネ書の13章から17章までイエス様が人たち、その弟子たちとすごく親しい時間をとって教えと祈りの時間を持たれました。イエス様がこの世を去って父の身元に行くため、これはいわば遺言のようなイエス様にとって一番大事なことを彼らに伝えようとする箇所です。でこの箇所の中に、三人一体の話とかキリスト者が愛し合うこととか聖霊様の助けなどいろんなことをここから学ぶことができます。ただ弟子たちはこの、13章の時点でイエス様がどこへ行くのかまだ理解できていませんでした。またもしその場所を分かりさえすれば自分たちもすぐに行けると勘違いしていました。例えば13章の36、37節では、シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなた方は今ついてくることはできません。しかし後にはついてきます。でペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。こういうふうに、人たちの中で、代表者のようなペテロが自信満々でどこでもイエス様に従っていきますと主張して、一緒にいようとします。ただイエス様がいいえ今それはできませんよとおっしゃいます。その上ペテロが一緒に来る資格もない、また裏切り者になることも次の38節で忠告してくださいます。そこで一緒に行きませんよと言われた、全ての人たち弟子たちはようやくイエス様がもう離れていくということを分かり始めた、そして不安になったと想像できます。大好きなイエス様が結局どこへ行くのだろうかと思ったでしょう。しかし14章の1節から4節まででイエス様が励ましの言葉を与えます。1節と2節でこう書いてあります。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の家、父の家には住むところがたくさんあります。イエス様が行くところは、父の家、要するに神様がおられる天国です。父なる神の、身元は最高の家です。先ほど皆さんにとって理想の最高の居場所、実家、ホームはありますかと、お尋ねしました。誰でも、憧れて、目指そうとする、場所は理想の場所はあるのではないかと思います。でここでイエス様が、指してお話しなさった場所は私たちが思い描く理想の家庭とか楽しい仲間とかくつろげる実家とか楽しい隠れ家などをはるかに超越したところです。なぜならそこに最高のお方がいるからです。父なる神様がそこにおられるからです。しかもそれはイエス様が独り占めする実家ではなく他の人が住むところはたくさんあるということです。イエス様が喜んで天におられる父の家をすべての弟子のために整えたいと3節でおっしゃいました。行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。この約束を聞いてワクワクしませんか。最高の存在、究極の愛と清さと力のあるお方、神様が完全なお父様として私たちに永遠の実家、居場所をくださる約束です。イエス様がそれを用意してくださっていて、その弟子たち、クリスチャンたちをそこへ連れて行ってくださいます。しかし問題があります。私たちは神様の身元から家出した、あるいは起立する外国人のようなものです。完全な家庭、神様のお家、完全な実家を拒んで自分の居場所を作ろうとしがちなものです。どんなに理想的な居場所があったとしても、 神様から離れていれば私たちは失われたものです。まあ、今の生活の中でも小さな意味で私たちはこれを経験するかもしれません。まあ、私の場合、まあ、安定したクリスチャンホームで育ちましたけど、まあ、人間関係においても、まあ、場所に関しても、まあ、パラダイスではありませんでした。まあ、兄弟関係とか親子関係の課題はもちろんありましたし、まあ、場所に関して言うと、まあ、大好きだった家周りの里山の関係がどんどん開かれていく悲しさとか、まあ、いつか好きな家から引っ越さないといけない喪失感もありました。はるかにもっと悲しいことに、私たち人間は真の神様と永遠の滅びない愛の中の関係と居場所を楽しむために創造されたにもかかわらず、先祖アダムと私たち自身、また全人類の犯行によって苦しみと喪失感が人生につきものです。最高の親なる神様に対して私たちが最大の親不幸を犯して、最高の憧れの居場所から遠く離れてしまいます。そして私たちは自分の知恵で神様にたどり着こうとすれば必ず誤ってしまいます。誠の神がおられると知りながらも、神様からの言葉じゃなくて自分勝手な考えで歩んできた人類は、まあ、八百万の神々、無神論、涅槃、アルラなどを考え出してきました。それぞれには、まあ、良い考察とか考えはあるかもしれませんけど、結局真の神様への道ではなく、それは全部歪みであり偶像です。そしてクリスチャンでさえも自分の生き方という道、聖書知識や知恵という、まあ、いわゆる真理、熱心という、まあ、命で何とかしようとする罠にかかってしまうことがありえます。だから私たちは天の、まあ、実家にたどり着くために、本当の道、真実な道案内、また神様との新たで生きた関係を必要とします。私たちには本当の道、真理、命が必要です。ですからイエス様の言葉がどんなに素晴らしい言葉でしょうか。イエス様はヨハネ14章4節で、まあ、弟子たちが天の家の道を知っていると伝えたら、トマスが率直に、私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうかと聞きます。それでイエス様が6、7節で答えてくださいます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知れるのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。5節と7節の文脈からすると、まあ、道ということは強調されていると思いますが、真理も命も不可欠なものです。そしてイエス様がそのすべてであると言ってくださいます。まず道なるイエス様が私たちを父なる神様の身元への、私たちの天の実家への唯一の道です。比喩として、まあ、思い描きやすいかもしれませんけど、十章で見たあのイエス様があの羊たちの門という比喩のように、道は、まあ、行きたいところへ行き着くためのものですね。そして向かうべき方向を示す導きも、その道自体が伝えてくださいます。旧約聖書の方でも似たあの話がありますけど、詩編86編11節の作者詩者は真理と道を関連つけて祈りました。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。イエス様ご自身が道です。イエス様が道を指し示す看板ではなくて道そのものです。天のお父様のおられる場所へ行くには、イエス様こそが私たちに必要な道です。イエス様は道として真理でもあられます。もし私たちは神様と愛の関係を持ちたいなら、まあ、どの神様かということも知る必要があります。もし私たち友人同士とか夫婦同士がお互いの名前とか趣味とか希望とか恐れ、好き嫌い、まあ、関心あることなど知らなかったら、本当に親しいと 言えるでしょうか、まあ、言えないと思いますね。私たち時々神学を聞くとなんか無用でちょっと冷たい学問のように聞こえるかもしれませんけど、そうではないはずです。むしろ神学、本当の生きた神学は神様について真理を知って、それを知ってこそなぜ神様を愛するか知って、また交わりを楽しむことができるためのものです。そして私たちが神様とその素晴らしい栄光を知りたかったら、イエス様という真理によってこそ私たちはその親しみを持って知ることができます。イエス様がヨハネ14章7節で言われること、すなわちあなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになりますを、ヨハネが1章の18節でこういうふうに言い換えます。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が、つまりイエス様が神を解き明かされたのである。つまり神様を私たち見ることができなくても、私たちはキリストを見れば、キリストを信頼すれば神を知ることができます。そして他のところで真理を求めても虚しいです。残念ながらこの世の考え方は、ローマ帝国の総督ピラトの態度に似ているかもしれません。ヨハネ18章で、裁判の場で、真理なるイエス様に出会ったピラトが皮肉っぽく言いました。真理とは何なのか。人間が自分で客観的な真理と現実を追求できると思っていた、近代時代が徐々に真理は客観的にないと諦めて、主観的に自分で自分のだけのための真理を選ぼうと思っているポストモダン的な現代になってきました。また日本でしたら、周りの人、世間の考えで、真理が決まる、自分にとっての真理が決まる同調圧力も、抽象的な距離とかより今の利益が大事だという、実用主義的な考え方も、ものすごい影響力があります。これらの視点は誠の神様に結局行き着かないために、悪魔がよく用いるものだと思います。しかし一つの真理、一つの現実があります。被造物と全宇宙が真理そのものである神様を中心にして存在しています。神様が聖書で定義なさることはその通りに真実です。人間がどんなに哲学をして、あるいは自然界の研究を進めて数学とか美学で革命を起こしたとしても、その価値は最終的にイエス様ご自身が示された真理との関係によって決まっています。最後にイエス様は命でもあります。前回ヨハネの福音書11章25節でもイエス様がこの同じ比喩を用いられました。神様が自ら命であって、自ら命をお持ちです。父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったのですと、イエス様がヨハネの5章26節で言われました。さらに17章3節、イエス様は永遠の命をこのように定義してくださいます。永遠の命とは、唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。以前でもご説明したことありますけど、ここで言う、知るは親しく知ることを意味します。愛することを意味します。イエス様に信頼して従うことは、真の神様と永遠に続く生きた交わりを楽しむことです。だからこそ天の実家は、1週間だけのバケーション先ではなく、終わらない命を持って永遠に楽しめる場所です。旧約聖書では命の道もよく出てきます。例えばダビデ王はこのようにその期待を神様に祈りました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。今日の箇所からイエス様がその命でも道でもあることがわかります。そしてイエス様は人たちもイエスを知っているからこそ、いつか一緒にいることができると伝えてくださいました。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら 私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。父なる神様を知って永遠に共に生きる特権はイエス様を通してでなければ受けられないのです。まあ、先ほども言いましたけど、残念ながら私たち人間は多くの場合、理想の場所あるいは神様の身元へ、自分の何かによって近づこうとしてしまいがちです。クリスチャンホームの履歴とか、自分また家族の道徳の良さ、聖書の知識、神学、献金などを通して神様に認めてもらって天国に入ろうとするかもしれません。あるいは逆に、イエス様抜きのありのままの自分だけでいいかのように、つまり神様の寛大さを軽く見て、自由奔放に歩んでしまうかもしれません。クリスチャンはもちろんそういうことは言わないでしょう。しかし結局そうであるかのように考えちゃって生きていることはあるかもしれません。例えば、天国へはイエス様を入れさせると信じても、同時に今神様の祝福を得るためには自分の努力が鍵だと思ってしまうかもしれません。しかし生き方とか聖書理解が多少、一応正解であっても、それが全てではないのです。それはそれだけでは欠けていて、神様から気をそらせてしまう剣幕になりやすいものです。ここまで私たちはイエス様の言葉を見てきましたけど、私たちはこれを聞いてどうすればいいのでしょうか。イエス様の言葉はすごく厳格なもの、つまり一つの道しかないというものですが、恵み豊かな唯一の道を示しています。イエス様のみを通して神様に近づいて真理を知って永遠の命を受ける道です。一つの事例というか例えになりますけど、私が結構大きな特許事務所で勤めていた間、名刺を持っていました。その名刺に私の名前だけじゃなくて会社の名前がもちろん書いてありました。そしてお客様に電話をかける際、最初に何を言ったと思いますか。某特許事務所の百瀬と申しますと言いました。いきなり百瀬ルサイエですとは言いませんでした。なぜかお分かりですね。もし自分の名前だけを言ったならば、誰と言われておしまいです。しかしこの特許事務所の所長とか業績への信頼があって、その上で百瀬ルサイエがそれに所属するならば、話が通じました。もしもっとさらに恵まれたことを想像してみれば、例えば相手企業の代表取締役の信頼される息子と私が友人でしたら、さらに楽に関係を持てたと想像することができます。クリスチャンはキリストのお名前によって祈り、イエスキリストを通して神様に近づけるものです。自分の名だけではどうにもなりません。むしろもしそうすれば、自分の名前が書いた名刺を神様に差し出しても、神様はあなたは自分の名だけでの名刺では入ろうとしますか。むしろあなたの名前の上に堕落したアダムの名前がついてますよ、いけませんとおっしゃるでしょう。ところが私たちが死から離れていく唯一の道、真理、命がイエス様であり、イエス様がおられます。イエス様は天への上りの道を通られる前に、また用意するために死への道をまず下ってくださいました。エルサレムの外壁の壁の外へ、処刑場への道をまずたどりました。イエスは命を与えるために命を奪われました。真理であるゆえにピラトに拒まれて、イスラエルのために拒まれました。道を開くために死を通ってくださいました。ヘブル人への手紙10章20節にこう書いてあります。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、つまり死を通して、私たちのためにこの新しい行ける道を開いてくださいました。それから道を開いてくださったイエス様が天に昇られ、父なる神様と栄光を共に持ち、愛されている神の子イエスの名で名乗って近づこうとする私たちのための弁護もしてくださいます。そして私たちを永遠の命へ導いてくださいます。さらに 私たちのための居場所を用意してくださっています。まあ、これは私たちの目では見えない現実ですけど、信仰によってこれを楽しみにすることができます。そしてこの現実が完成されて、イエス様が再臨なさるとき、私たちは完全な体と清くされた霊、心において本当に最高の実家で神様にただいまと言えます。今も同じイエス・キリストの御名が書かれた、名刺を持って私たちは祈って、神様の身元に出ることが歓迎されているものです。最後に質問したいと思います。あなたは神様に近づくためにイエス様に信頼していますか？聖書が示すように、真理と命なるイエス様により頼みながら天の実家に入ることを楽しみにして備えていますか？神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。神様がおられる永遠の実家を求めて楽しみにしましょう。お祈りします。天の父様、イエス様があなたの身元へ罪人を私たちを連れてかさるという知らせを聞いて感謝いたします。私たちはいろいろな戦略で居場所を求めがちですけど、イエス様がすでにご自分の犠牲によって道となってくださって、今もあなたの家を用意してくださっていることを感謝いたします。私たちの自信満々な高ぶり、恐れ、勝手な実家作りを許してください。イエス様が真理、また命の源として私たちをあなた様へ連れてくださることが、それだけが私たちを満足させて安心させてくださいますように。そしてあなたの子供たちが、私たちが天国で身元にいることを、楽しみにしています。この楽しみがイエス様にあって揺るがないことを信じています。今週も信じ続けて、楽しみにし続けて、イエス様を通して身元に出ることができますよう助けてください。感謝して主イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。
メッセージへの応答の賛美としまして、教会福音賛美歌の299番、子羊なる主の招きに応えてを賛美いたします。最初に歌詞を読みいたします。 1節から4節まで賛美いたします。子羊なる主の招きに応えて、少しも飾らず身元に行きます。心の汚れを除いてくださる血潮を見上げて身元に行きます。疑い恐れに心が揺れても、そのまま委ねて身元に行きます。すべての傷跡を癒してくださる私を求めて身元に行きます。満たしを求めて身元に行きます。
Thank you.
それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。初めての方やご用意のない方、どうぞ次の方にお回しください。献金の感謝のお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もこの礼拝の中であなた様のメッセージが語られました、取り継がれました。本当にあなた様以外に道はありません。それがただ唯一の真理であり、天の御国に入るただ一つの方法、道であります。私たちは日々の生活の中でその真理から遠ざけられてしまうような誘惑にたくさん出会いますけれども、どうぞどんなことがあっても常にその真理を忘れることがありませんように、イエス様の命を通して私たちに与えられたその唯一の真理、永遠の御国へのルートを見失うことがありませんように、どうぞ一人一人の心をお守りください。そしてお導きください。その恵みの中で私たちは生かされています。そしてまた今その一部を献金としてあなた様にお返しいたしました。感謝を持って喜びを持ってお返しいたしました。どうぞあなた様が御国の拡大のためにそれを用いてくださいますように、すべてを感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告の時をお持ちしたいと思います。本日の13時から15時、東関東中会が伝道支援礼拝を Zoom で開催いたします。開拓中のマリンヒルキリスト教会、グレースセンターチャーチ仙台および千住キリスト教会の給食伝道の働き、並びに中会の各教会の祈祷課題を聞いて祈り合う機会があります。ぜひ、お祈りご検討くださいますようにお願いいたします。会堂でも参加してくださって結構です。また本日の 2番目ですけれども、20時、教会学校の中高科のワークショップがあります。導きと支えをお祈りくださいますように。3番目、次の主日は聖晩餐式礼拝となります。十字架の主の尊い犠牲を覚えて、反省と感謝を込めて陪席ください。また次の礼拝の後ですね、13時から16時は定例の紹介会議となります。導きのためにどうぞお祈りください。今週の予定とはここに書いてあります通りです。セルグループ会堂整備よろしくお願いいたします。それでは、取りなしの祈りをマーク牧師にお願いいたします。
祈る前に少し一言です。今まで私は、主の祈りと詩編23編に基づいて祈ってますけれども、第4週は、祈祷会でよくその詩編を持ってその祈ろうというものはあるんですけれども、ちょっと試しで今日はこの1ヶ月の1編をピックアップして、その詩編を持って今日取りなしの2をしたいと思います。もし聖書あれば、詩編1編を持って今日祈りたいと思います。
For those who are English speaking, we have been doing the pastoral prayer with the Lord's Prayer and Psalm 23 whenever I do the Lord pastoral prayer, but I thought of trying out using different psalms to pray through the pastoral needs of this church. Today we'll be looking at Psalm 1. So even though you might not understand everything, you can just read the verses with me, and then you can just pray on your own with us, with the whole congregation. では、詩編1編、思って祈りたいと思います。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。神様、ここではあなたは幸いな人はどういう人なのかということをここで定義されました。2節では、その神様の教えを、主の教えを喜びとし、その教えを口ずさむ人です。今日の説教箇所では、永遠の命っていうのはイエス様をより知る、愛すことでもあります。神様、私たちは告白します。私たちは主の教えを聞いたとしても、それを喜びとしません。私たちはそれを喜びしたとしても、それを実際に自分の生活に適応できない時がたくさんあります。むしろ主の教えよりも、この社会、この世の実用主義的な考えを持って、悪しき者の計りごとにあって歩んで、罪人の罪あ道に立って、あざける者の座についてしまう時がたくさんあります。神様、私たちは悔い改めます。これは私たちが今まで歩んでいた道っていうのは、幸いの道ではなくて呪いに道であることを認めます。どうか神様、私たちを作り変え、私たちをまたイエス様の道に、また、歩む、そのイエス様が私たちのために用意してくださった道に帰ることができるように、どうか神様助けてください。神様、今日は、伝道支援礼拝のことなんですけれども、その教会っていう、ミッションっていうのは、この幸いな道をいろんな人たちに提示することでもあります。ですから神様、この詩編1編1節から2節に書いてあるものを、その各教会がそれを堂々とこの社会に、この世に語ることができるように、強めてください。3節で4節 verses 3 and 4、 その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。神様、この3節に書いてあるのは、あなたはっていう表現ではなく、その人は流れのほとりに植えられた木です。神様、私たちは義を行うことができません。私たちは義の道を歩んで、流れのほとりに植えられた木になることはできませんけれども、今日ヨハネの福音書に語られたように、流れのほとりに植えられた木、幸い、究極の幸いな人はイエス様であり、私たちの代わりに天に昇られ、私たちのために家を用意してくださりました。そして天にある命の木のそばに、私たちの、椅子、私たちの、ところを確保してくださって、天国への道、唯一の道を確保してくださったことを心から感謝いたします。しかし私たち、その逆を言いますと、イエス様の道を、イエス様を自分の道だ、自分の真理だ、自分の命だっていうことを告白しない方は、この3節から4節に書いてあるように、悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だと。神様、私たちはそういうものでした。
しかしこのイエス様の福音を聞いたから私たちは、天で栄えることができました。神様どうか私たちがこの福音を語ることができますように。中高科の今日中高科のワークショップがあります、この今朝教会学校でもありましたもありましたけれども、私たちの家族、私たちの契約の子供、私たちの身の周りにいる未信者に、まだクリスチャンではない人たちに希望があること、命があること、真理があること、天国への道があるっていうことを語ることができるように私たちを力づけてください。 Verses 5 and 6 5節と6節。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。神様、これが最後の日を示す二節です。罪人は正しい者の集いに立ち得ないっていうはっきりした真実ありますけれども、私たちは罪人なのになぜ私たちは天国に入れるのか。神様、イエス様が私たちに義を与えてくださったから私たちは義人となり、私たちは罪人なのに天国の正しい者の集いに立つことができました。心から感謝します。そして私たちがその集いに立つことができるから、私たちは毎月聖晩餐に、参加することができます。その聖晩餐というのは天国の祝宴の前味を楽しむひとときでもあります。その素晴らしい、特権を与えてくださって心から感謝します。神様、この裁きの日が来る日は私たちには分かりません。今は私たちはこの5と6節の現実を見ることができません。今は悪しき者は裁かれていません。この世を見ると、このニュースを見ると、悪しき者は自分が思うようにいろんな悪を犯しています。そして私たちが毎日毎日あなたの義の道を歩んだとしても、私たちの目の前では実がないという現実もあります。しかし私たちは宣言します。この5と6節は絶対に来る、この裁きの日が来ると。そしてそれは私たちの喜びの日であることを信じます。ですからどうか神様、幸いな人としてあなたと共に永遠に過ごすその日を待ち望むことができるように、私たちの歩みを守ってください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
それでは聖詠祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
ことができない私たちに道、真理、命を与えたイエス様は私たちをこのように祝福します。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞご着席ください。